柔らかい人たち、柳瀬淳。終電がなくなると繁華街も静かなものだ。看板や照明もほとんど消えて、薄暗くなった駅前の通りには怪しげな人影がまばらに見えるだけだった。それとベンチに座って読書するホームレスらしき男が一人。とりあえず駅の周りを歩いてみることにした。安全に寝られそうなところを探さなければならない。家出の理由はさまつなこと。ただ当時の私にとってそれは命を張ってでも貫き通す価値のあるものだった。お袋に啖呵を切って家を出て、何かがあるのではと思い、有金のほとんどを使って地方の繁華街まで出てきたが、行くあてはなかった。しばらく歩き回ったが、特別良さそうな場所は見つからなかった。今では信じられないことだが、当時は良くも悪くもバカだった私は、さっきからずっと読書をしているホームレスらしき男に尋ねてみることにした。すみません、ここら辺で寝泊まりしているのですか？
もうそうだよ。
不思議な愛嬌のある男で、身につけているものも小綺麗で清潔感があった。どこかいい場所教えてもらえませんか？男は本を閉じると私の方に顔を向けた。
君一人？腹は？
一人です。お腹空いてます。
じゃあついてこい。
そう言うと男は立ち上がって歩き始めた。通りを渡って少し行ったところにあるファーストフード店の前で男は止まって、その店と隣のビルとの間の狭い通路を指さした。見ると水色の大きなゴミバケツが2つ並んでいる。期待していた私はがっかりして顔をしかめると、男はいいからと言って顎で指図した。しぶしぶ手前のバケツを開けると、そこにはテイクアウト用の紙袋がきれいに4つ並んでいた。驚く私に男が言った。
お店の人がお前みたいなやつのために残ったものをきれいに残しておいてくれるんだ。一人一個だぞ。
私は恐る恐る手前の袋を取って、そのままその場を立ち去ろうとすると男に怒られた。
ちゃんと蓋閉めろ。
袋の中はハンバーガー2個とフライドポテトで、冷めてはいたがとても美味しかった。食べ終わるときれいな段ボールのある場所を教えてくれて、少し歩いたところにある公園に行った。駅近くの公園はベンチの角度がきつい。蚊も少ないし、こっちの公園の方が寝るのに都合がいいらしい。男は早々と寝床を整えていた。私も男に習って段ボールをベンチに敷いて寝転がった。静かな場所で遠くでかすかに虫の音が聞こえていた。目が覚めるとまだ薄暗かったが、男はもう起きていて水道で髪を洗っていた。身だしなみは大切だと言って俺も洗わされた。髪が乾くと男は行くぞとだけ言って黙って歩き始めた。ついていくと喫茶店があった。男は常連らしく、お客さんたちは男を池さんと呼んでいて、私が家出少年だと知るとなぜか頑張れだとか 応援の言葉をかけてくれた上、コーヒーもサンドイッチもカレーライスまでもおごってくれた。そして私の年齢や出身、家族や家出の理由なんかを次々と質問して盛り上がった。恥ずかしかったが、みんな気のいい人たちで、私が答えるのを嫌がるとすぐに話を変えてくれた。池さんはその様子を黙って見ていたが、やがて店内が落ち着くと、まっすぐに私を見て穏やかに話し始めた。
お前の家庭がどんなのかは知らん。不幸話を聞く気はない。だけどとりあえず一度帰れ。金もつてもないお前にできることはあまりに少ない。家を出るにしたってもう一度しっかり準備してからでも遅くない。それにこんなんでも俺も人の親だからな。ご両親も心配していると思うぞ。
でもと言いかけると、私の手を取って黙ったまま紙片を握らされた。5000円札だった。慌てて返そうとしたが、頑なに断られた。私はうつむいたまま礼を言った。顔を上げれば涙があふれそうだった。もう何十年も昔の話だ。すべてが優しく温かい経験だらけで、夢だったのではないかと思うほどだ。だけどあの日家に戻った私を叩いたおふくろの顔と頬の痛みは、昨日のことのように思い出す。その年の年末、自分で稼いだ金を持ってあの時のお金を返そうとあの町にもう一度行ったが、喫茶店の入っていたビルは解体されてしまっていたし、池さんを見つけることはできなかった。人形劇団むすび座、吉田篤。